ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は10月30日金曜日から東宝シネマズ錦糸町、10月31日土曜日からポレポレ東中野、他で全国順次公開される世界初の大相撲エンターテインメントドキュメンタリー映画相撲道侍を継ぐ者たちに出演されています、うんうん、元大関豪栄道の武隈親方です。リモートの出演になります。こんにちは。
こんにちは。
武隈です。
あ、どうも、大竹と申します。よろしくお願いします。
元豪栄道の武隈です。よろしくお願いいたします。
はい、この映画相撲道侍を継ぐ者たち見させていただきました。
はい、
はい、とても
いやー
驚きましたね。
なかなか見れない、
うん、そうそう、
相撲の世界で、私はぶつかった時の音とか、は
い、うん、すごいね。あと稽古場があんなに厳しいもんだとはね。
いや、すごいですね。
知らなかったね。もうこの中に中、うん、護衛道関もたくさん出演してらして、はい、あとは竜電とかね、いろんな方が お相撲さんが出てくるんですけども、妙義龍とか ね、もう映画見たらみんな好きになっちゃいますね、これ。
あ、そうですね、
はい、
ありがとうございます。
すいませんけど、この一つだけね、最初にまず謝らなくちゃいけないことがあるんですけど、
はい、
許していただけますか。
はい、
はい、ですね、
はい、
実はは
い、
この番組では護衛道関はとても有名な方なんです。
はい、そうなんですか。
はい、言いづらいんですけど、前にこの番組に真鍋かおりというものが、アイドルタレントが出ておりまして、うん、
はい
はい、その時に、その時にですね、
うん、
まあ、本当最初に謝っておきますよ、
はい、はい、
この番組で護衛道関は大人気なんですよ。その人気の元となったのが、うん、真鍋かおりというアイドルの、女の子がですね、はい、護衛道関の乳首の色と同じ色だっていうことを言い始めたんですよ。
自分の。
はい、それで、まあ、それが元でこの番組では護衛道関の勝率とか今日誰に勝ったねとかいうのがずっと話題になってた時期がありまして、
はい、
私どもとしてはそのことをもうこの映画を見たら侍で口数が少ない護衛道関がこれを言ったら許してくれるのかなと思って最初に話してみたんですけど、
いやいや、光栄です。ありがとうございます。
光栄。
もう俺もね、口聞いてくれなくなるんじゃないかと思って。
いやいや、とんでもないですよ。
ああ、よかった。そうですか。すごかったんですよ、当時、光栄道関は番組の中で人気が。
ああ、本当ですか。はい、ありがとうございます。
ちなみにどういう色なんですか、乳首の色は。
だから、真鍋の香りの乳首の色を見てないから、
はい、
護衛道関の乳首の色で、みんな真鍋香りの乳首の色を想像、いや、言わせるな、お前、そういうことを。
気になっちゃって。
はい。ねえ、さてさてさて、
はい、
親方は今場所限りで引退されましたけども、こう、親方っていうふうに呼ばれるのには、ちょっと慣れていらっしゃいましたか。
そうですね、最初は全然慣れなかったんですけど、
うん、
まあ、やめてね、何ヶ月かしていくうちに、
はい、
まあ、徐々に、
はい、
そういうふうに、ね、呼んでいただくので慣れてきました、
はい、リモートのご出演ですけども、まだ曲げを言ってらっしゃいますね。
そうなんです、
はい、
これは当初の予定は、
はい、
来年の初場所後の断髪式が、
はい、
だったんですけど、
はいはい、
まあ、この、ね、うん、コロナの、ね、世の中の影響もあって、
はい、
延期になって、
はい、
丸1年延期だったんですよ、
うん、
でも再来年になっちゃいましたね。
再来年になるんですか。
再来年の初場所後にもう延期になって、
あらあら、
はい、
それじゃあ結構長い間
もう、はい、丸2年
負け
してから負けつけることになります。
そうですか。
でもスーツもすごいお似合いですけど、うん、親方になってからこういうスーツっていうのはオーダーするんですか。
そうですね、もう現役時代は、
うん、なんか誰か来ました、
そうですね、今ちょっと痛くなってます
誰か来ましたね、これ
じゃあちょっとあの出てください、
ちょっと
待ってください、はいはい、ちょっと
しょうがないもんね、これはインターホン鳴ってるから
お家からね、
はい、
ちょっと書き留めです
か、書き留めだっていうねもう画面に誰も映ってませんけど、
そうなんですよ、いなくなっちゃった、
はい、すいません、
大丈夫でしたか、かなんか書き留めが届いた、
書き留めが届いたみたいです、
あ、そうですすいません
申し訳ない、
はいはい、とんでもないです、
ね
えー、いや引退会見では晴れ晴れとした表情で涙を一切お見せになりませんでしたが、
はい、まあ、ね、辞めるにあたって、
はい、
引き止められる方の、ね、うん、声が多くて、
はい、
まあ、それを振り切って辞めたので、
うん、
まあ、そこで、ね、うん、自分が泣いて、うん、未練あるように思われるのはすごく嫌だったので、う
ん、はい、
絶対に涙だけは流さないでおこうと思って、
でも向こうの方にカメラに映らないところに床山さんとかがいらして、
そうそうすいません
じゃあ行ってきてください、
すぐ帰ってきます、
はいはいはい、
来ました、
おー、どうなってるんだこれは
これは、ああ、え、本当にこれ
それはね、ご江戸関どこにいる
ん
だ、
はい、お願いしたいんですけども、はい、このところに受け取ったのフルネームのサインをお願いします、
サインやっぱ届き、なんか贈り物ですかね、
ちょっと長引くかもしれない、これは
可愛い、すぐさま集めた人です、ありがとうございます、
終わりました、
終わりました、もういない、まだ映ってないんですよ、うん、画面にね、
はい、映ってないですね、声はね遠くで、
まださ、
ご江戸関いろんなもの届きますね、
いやいやいや、そんなたまたま、すいません、
たまたま面白い仕込みみたい、ま
あ、さっきの話に戻らせていただきますけども、うん、もう床山さんが向こうの方で泣いてらしたりすると、やっぱり
そうですね、ね、うん、床山さんと付き、うん、人がね、はい、ついてきてて、
はい、
その2人がまあ目に映ってちょっと、うん、2人がなんかちょっとね、涙ぐんでたので、
はいはい、
まあ、それ見た時はちょっとグッとこらえるもありましたけど、
うん、いやでもご江戸関は侍と意味を取るお方で、
はい、
絶対に泣くものかと思いになってたとか、
そうですね、もうここで、うんうん、泣いてなんかこうね、うん、見た人に、
うん、
未練たらたらじゃんやんけと思われるのが嫌だった、
いやでもあれですよ、こう今相撲見させていただいてると、もう高安関も相撲を取りになってるし、照ノ富士関もあれですよね、一番下まで落ちてまた上がってきたり、
そうですね、
はい、ああいうの、ああいうことも、もうあるんだなと思って、ちょっとびっくりしてるんですけど。
だからまあ、やっぱりね、照ノ富士でも、やっぱ、精神力、素晴らしいものがあると思います。
ねえ。
まあ、僕はもう、気持ちが切れちゃったんで、
はい、
やってても多分、
はい
はいはい、いい結果ではなってないので。
でも、もういつも前みつをズバッと取るお相撲はこう肩にはまってて気持ちがいいんですけども、最後の方になるとなんか右肩の奥を断裂したんですか、
ね、右の、うん、二頭筋って言ったあの筋肉、はい、力こぶのところです、
はいはい、
それはちょうどあの映画撮影してる時に切れたんです、
はいはい、そう、それでテーピングも何もしないでやってらっしゃいましたね。
そうですね、
なんで普通他の力士に聞いたらテーピングなしでは絶対にできないと言ってましたけど、
場所中だったんで、テーピングするとそこもろに痛めたって分かる、うん、
はいはい、
ですよ、相手に、
はい、
で僕はもう人一倍臆病なんで、相手に弱点を見せるとそこ攻められるともうこっちは対処できないんで、もう相手には絶対そういうとこ見せないでおこうっていう気持ちでやる、
でも痛かったわけでしょ、
まあ、痛いのは痛いですよ、
うわ、
そうはもう半端な痛さじゃないんだけど、テーピングしないで、
まあまあもともとなんか痛みは、うん、 強いんで、
あんまり、
なんとか我慢して、
まあ、稽古までの時からあんまり痛いっておっしゃらないらしいですね。痛い泣き言は。
そうですね、まあ、泣き言というのはあの、うんね、トレーナーさんだけです。
なんで
トレーナーさんにはもう、うん、あの痛いところは全部、
なるほど。
言った方が、
そうですね、
映画 の中にも出てきますけど、うん、もう稽古場ですごい稽古した後、
はい、
あの、まあ、春の愛も驚いてたけど、はい、ガチガチの稽古、
いやもう
それであれ見てるとこう大関が相撲を取ってて、はい、誰か任すと若者がバカって寄ってくるじゃないですか、
うん、はい、
あれは次は俺に取らせてくれっていう意味なんですか。
あ、そうです、申し合いっていうのは、うん、あのだから意欲がある人間が、はい、あの前に出て行ってあの買った人の前に自分を買ってくれってやるわけです、うん、やる気ない人間はもう後ろで行ったふりしてるだけで。
あ、そうなんですか、
はい、
もうだって6人ぐらいがもう勝った途端に取り囲むじゃないですか。
そうですね、あれはもう自分を買ってくれと俺を買ってくれともうアピールしてるんですよ。
でも後ろの人たちもあれなんですか、うん、ちょっととりあえずポーズだけでも行かないといけないみたいな雰囲気あるんですか、ちょっと、
はい、一応あの形だけ後ろで、行ったふりしてるやつもいますから。
もう贈り物今日は届きませんよね。
おそらく、はい、このラジオ撮ってる時間には届かないと思います。
あのね、これリモートで出演された方の中で五重道関が初めてですから、贈り物2つ届いたのは。これもね、記録ですから、
はい、
相撲で言えば大事な記録ですから、撮っておかせていただきたいと思います。同期の方がさっきも出てきましたけど、妙義龍ですか。
あ、そうですね、同級生ですね、
あの映画の中では若い頃の五重道関がたくさん盾を持って出てきますけども、はい、妙義龍はあの頃親方には全然勝てなかった。
高校1年生から一緒にやってて、
はいはい、
あの高校が一緒なんで、
はいはいはい、
うん、そうですね、その時は、まあ、まだ僕の方が、実績を残してたんですけど、まあ、プロ入ってからね、はい、妙義龍が一回怪我で、
はい、
休場 してたんですけど、
はいはい、
膝を怪我して休場してたんですけど、うん、そこから休場明けに、うん、その一気に番付上げてきて、
うん、
あっという間に僕が抜かれた時期があったんですよ。
あ、そうですか。
はい、
今でも妙義龍関は現役でバリバリやってる。
そうですね、
バリバリやってる、
ね、まだまだ、はい、まだまだやってくれると思います。
あ、親方は現役大関在住30場所ですか。
33場所です。
33場所、
はい、
これは記録だそうですね。
まあ、一応、うん、歴代10位かなんですけど、
はい、
まあでもね、もう、うん、なかなか思うような成績残せなかったので誇られるものではないです、
ね、いやいやいや、もう見てて、いつも土俵をテレビの方で見てて、カド番を確か9回ぐらい、
そうですね、
迎えて、その度にカド番を免れて、
はい、もう本当カド番嫌やったんですよ。
なんで嫌なんですか。あ、
嫌ですね、もうなんか。
そうですか。例えば前負け越したりすると次の場所にカド番になるわけですよね。
はい、だからもうその前の場所を、まあ、負け越すか休場するかでも、
はい、
その場所の成績決まってもカド番かどうかが分かるんですけど、
はいはい、
もうその日からもすごい嫌で。何してでもどっかにこう角番っていうのが引っかかってて、
あ、次の場所までの間ず
っと、はい、もうずっと場所
ずっと
角番脱出するまでですね。
はい、なんで気を紛らわせてるんですか。
いや、だから酒とかすごい飲むんですけど、飲んだとしてもなんかもう、
うん、
あ、もうその時楽しくても朝、うん、朝目覚めたら、あ、角番や、うん、とみたいな。
あ、飼ってる猫はいないんですか。
いますけど。
います？
今どこにいるか分かんないですけど。
猫親方お好きだって。
はい。
いう話。猫もちょっと見せてくださいよ。
ちょっと今見てきます。
見てきます。またいなくなるんですか。本当に。
うん、もうね大関自由だから。また壁しか映ってませんけど。
はい、
うん。これ3回目ってこれ気力だね。やっぱりなんか大関はやっぱ記録が大事だからね。いろんなことをね。この番組だってもこんな記録ない。帰ってこねえよ。
え、お一人なんですか ね、お家で。
いや、そこは分かんない、そこら辺は知らないんだけど、うん、はいはい、はい、あ、ちょっとお一人なの、
うんうん、ちょっと聞きたいですね、うん、
ちょっと
聞きたいけど誰もいないんですもんね、
大滝、
はい、
あ、いたかわいい、かわいい、え、
かわいい、
これもうファッツマイケルじゃないですか。うわ、かわいいですね。
くりくりで。
もう全然こう嫌がらないですね、親方に抱かれてるの。
そうですね。
ね。
はい、
もう、この猫はもう親方のやりたい放題でしょう。絶対、猫は叱らないでしょう。
いや、叱りますね。
あ、そうなんですか、
はい。結構炎上するんで。
一人暮らしなんですか、うん、親方。
いや、まあ適当にしてます。
当てた。あんまりそこはそうですね。
いやいや、猫の尻尾が邪魔してますけど、画面で。
はい。
はい。はい。はい。は
い、いやー、
いやー、そのカド番ですけども、それじゃあ、あれですね、結構、カド番になった時は、まあ、9回もあるわけですから、ブラックな日が結構続いたりしたわけですよね。はい、
そうですね。なんかもう。うん、犯罪でも犯したような、なんか気持ちになってます、ね、なんか逃げてるような気持ち。
映画の中ではですね、親方が、0勝4敗から、
あ、そうですね、はい、
あれ声が聞こえなくなっちゃいましたけど、もしもし、
はい、
聞こえますよ、
もしもし、
俺だけ、
うん、
俺だけ
抜けた、自分で抜けたもん
だ、
しっかりこっちはしっかりしてください。
あ、ごめんなさい、
はい、
親方、あの0勝4敗になりますね、
はい、
0勝4敗からあの時はどんな心境だったんですか。
いやー、もう0勝4敗で、残り横綱大関もたくさん残ってるわけ
です。そうですよ、
ね、それも当たってないんで、
はい、
あ、もうこれも、うん、あの次の場所、地元で大阪だったんですけど、うん、
はい、
大阪場所だったんですけど、あ、もうこれ大阪で、うん、カド番かと思って、
うん、
あ、僕も場所前ゆっくり飲めないなと思ってたし。
そうですか。
あ、
それから0勝4敗からどうなっていったんでしたっけ、
最後、3勝6敗までいった、
うん、3勝6敗までいくんですよね。
はい、
3勝6敗でまだ大関とか横綱の対戦がその後に残ってる、全員残ってて、はいはい、この時はきつかったんじゃないですか。
そうですね、結構、うん、精神的にも、う
ん、だってあと2敗しかできないですもんね。
いや、1敗ですね、3勝6敗なんで、
あ、
勝ち越すなら
あと1敗、あ、そうか、はい、あと1敗しかできない、
はい、
それで勝ち進んでいって一番最後に手前ですか、はい、あの白鵬、
あ、そうですね、14日目、ね、
14日目に白鵬関と当たるんですよね、
はいはい、そうです。
で、この時白鵬関が怪我で休場で不戦勝、
はいはい、びっくりしたですね、朝、
うん、
稽古してる時に、あの休場の連絡って結構午前中に部屋に連絡かかってくるんですけど、
はいはい、うん、
朝稽古してる時にね、うん、連絡があって、
はい、
休場っていうことに
聞
いて、
はい、
まあ、びっくりしましたね、本当に、
はあ、それでこの場所は勝つんですよね。
そうなんですよ、
すごい、みんななんかちょっとなんか随分奇跡っぽい感じがしますよね。
いやいや、そんな、うんうん、そんなすごく、すごい大きいことではないかもしれないですけど、
はい、
まあ、うん、まあ正直、あの、球場ってあんまり喜んだらダメなんですけど、その時はもう本当にほっとしました。うん、
そのね、はい、そのことも含めて、この映画はとっても面白いんですけども、
はい、
出演してみて親方はいかがですか？
うん、そうですね、このね、うん、あの映画を見て、うんはい、あの、うん、相撲に、うん、興味今までなかった人が、はいはい、あ、うん、こういう相撲ってこう素晴らしいなと思って、うん、そういうふうに興味持って、うん、またね、その人がまたいろんな人に相撲がよか、うん、あの大相撲の映画が良かったと、
いやいや、もうそれは
伝えてくれれば、
もう十分にそれは思いました。はい、ただね、はい、一箇所、はい、谷町になると、うん、みんなに焼肉食わせて、
はい、
80万払ってましたね。
そうですね。
そんなに食べるんだ。
僕はそんなに食べないんですけど、まあ、やっぱり若い子は育ち盛りなんで、
すごい、あれ
はすごい量食べますね、若い子は。
そう、だから、やっぱ谷町にちょっとなってみたいけど、1回の食事で80万は結構余裕がないとなれないなと思って、
うん、一度どうですか？
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
親方はお寿司だったら1貫からか、うんうんうん、どれぐらい食べるんですか？
僕寿司食べれなくて生魚がダメなんで。
かわいい、
ね、肉の方が、
うん、肉はたくさん食べる方なんですけど。
あ、そうですか。
でもね、私この映画をね、うん、見させていただいてね、うん、稽古の時もそうですけど、うん、なんかね、うん、やっぱり武士とかそういう人たちって孤独やなって、うん、もうずっとやっぱ自分と向き合ってる、うん、あの柱をこう、うん、
そう、
うん、ね、こう突っ張ってるような感じのシーンも、うん、なんかすごい孤独なことをずっとやられて、
しかも、そう、しかもあれですよ、あの、うん、稽古が終わった後で、
はい、
全員輪になって、
ね、
あの、うん、うさぎ跳びの形になって、
こう、あれムカデって言うんです
か、ね、ムカデって言うんですか、
はい、
あれですり足ですか、あれは、
はい、すり足で、あれムカデのようなか、はいはいはい、あの形に見えるムカデ、
前の力士のあの帯を掴んで、うん、何周ぐらいするんですかあれ。
あれは、3周の合計6周ですね、最後の
6周、
はい、
相撲ぐらいスポーツで本番より稽古がきついスポーツはありませんね、
はい、そうですね、稽古はもう、はい、例えばサッカーとか野球とかボクシングしても、はい、あの毎日本番っていう形式ではしないと思うんですよ、
はいはいはい、
相撲って毎日毎日で同じ申し上げて本番の稽古するんで、
そうですよね、
体の負担で言ったら結構、はい、スポーツの中でも上位かなと思います、はい、
映画の中では親方ももちろんですけども、竜電関のね、
はい、
あの落ち骨を何度もダメにして、それから竜電関が復活するところも入ってましたね。
そうですね、ああいうね、うん、あの怪我から這い上がった力士のね、うん、一面も見れたりするので、
うん、
はい、いや本当に
親方は引退しちゃったけど、あの相撲見ても竜電関前から好きだったんですけど、もう大好きになりましたよ、
はい、ああ、本人も喜んでるんじゃないですかね。
私ももう相撲好きになりましたんで、うん、はい、ちょっとこの最後にね、はい、その映画のお知らせですけども、
うん、
ド迫力の映像と臨場感たっぷりの音で力士の生き様を描いた世界初大相撲のエンターテインメントドキュメンタリー映画、うん、相撲道侍を継ぐ者たちが10月30日金曜日から東宝シネマズ錦糸町、10月31日土曜日からポレポレ東中野で公開されます。激しい稽古の様子や本場所中の取り組みはもちろん、
はい、
体のメンテナンスやちゃんこ番ね、お相撲部屋の共同生活に至るまで相撲の世界を余すことなく撮影されています。臨場感たっぷりの音もお楽しみいただきますので、
はい、
あとまた10月31日土曜日にはポレポレ東中野で、
うん、
坂田栄治監督の舞台挨拶もありますので、
うん、
ぜひ、うん、あのぜひ見に行ってください、うん、はい、
あのお忙しい中、豪栄道関、今日は、あ、はい、もう竹熊親方ですか、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大竹メンディッシュ、本日のゲストは竹熊親方でした。